この朝はお読みいただきましたこのヨハネの5章から、引き受けてくれるかという、そんな題で、お言葉をご一緒させていただきたいと願っています。早速この箇所の概略でありますけれども、エルサレムの都で、起こった出来事が紹介された箇所であります。なんとそこには38年もの間病気にかかって伏せていた人物が紹介されています。今日の週報のですね、牧師の書斎からには水野源蔵さんの詩を紹介をさせていただきました。ご存知の方も多いかと思います。9歳の時に赤痢による高熱のために全身麻痺となって、本当に体を動かすことができず言葉も奪われてしまってっていうけども、そうした中で、12歳の時に初めて聖書に触れて、そしてお母様の助けによって50音の表瞬きするときにですね、それをお母様がピックアップしてって、そして詩を読むようになられてっていう、それように瞬きの詩人というような本当に呼ばれ方もしています。たくさんの星の中の一つなる地球、たくさんの国の中の一つなる日本、たくさんの町の中の一つなるこの町、たくさんの人の中の一人なる我を御神が愛し救い、悲しみから喜びへと移したも。神様、今日も御言葉をください。一つだけで結構です。私の心は小さいですから、たくさんいただいても溢れてしまいもったいないので。3番目のこの詩は新聖歌の歌詞にも歌にもなっていますね。もしも私が苦しまなかったら、神様の愛を知らなかった。もしも多くの兄弟姉妹に苦しまなかったら、兄弟姉妹が苦しまなかったら、神様の愛は伝えられなかった。もしも主なるイエス様が苦しまなかったら、神様の愛は現れなかった。そんな、この源蔵さんもですね、ちょうど9歳で、倒れられてといいますか、そして47歳で地上の生涯を全うなさり天に帰っていかれた。考えていますと38年間の間、苦しむ肉体においてはっていう、そういう状況っていう、同じような境遇のこの人物の彼だったんだなっていう、そんな五章に描かれている人物でありますけれども、イエス様がその彼をその苦しみの生涯から解き放たれたという、立ち上がらされたという、そういうストーリーであります。8節9節をお読みいたします。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げなさい。取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。この箇所から今日はご一緒したいと願っています。個人的には、今日お開き、皆さん私たち共にさせていただいていますのは新改訳聖書で、ありますけれども、この箇所をですね、新改訳で開くときになんとなくいつもこう残念に思わされる、そんな気持ちが私の中にはこう湧いてきます。なぜならこの新改訳にはね、4節が 欄外の中として記されているんですよね。3節から5節にすぐに飛んでいるわけですけれども、3節からお読みしますと、その中に大勢の病人、盲人、足のないた者、痩せ衰えた者たちが伏せていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいたと。でも口語訳聖書を言いますと、ここに4節が入るんですね。その中に大勢の病人、盲人、足のないた者、痩せ衰えた者たちが伏せていた。主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのであるが、水が動かされた後で最初に入った者はどのような病気にかかっているものでも癒されたからであると。そのように言って、そうした中でこう思うわけであります。なんでっていう、この五章において、この出来事において、この四節っていうのは、この四節がなければ伝えられないメッセージがあるのに、どうして神様はこの箇所がなくなるのを許されたんだろうと。写本においてなくなってしまうことを許されたんだろう。そんなことを時々思います。失われてしまうメッセージっていう、どんなものかというと、ここには、水が動いたとき、どんな人でも最初に入った人は癒されるっていう、そんなふうなことを思うときにですね、どんなメッセージ、失われてしまうメッセージっていうのは、神様はどんな時代にも不思議な恵みを開いてくださるお方っていう。そしてここでは真っ先に入ったものが癒されるという恵みです。けども、その恵みというものが開かれたとしても、人の心にまでその恵みというものが届かなければ、恵みが恵みでなくなってしまうという、そこではかえって過酷な競争が生まれて、むしろ弱い人が切り捨てられてしまうということが起こるという。皆さんどうでしょうか。おそらくその本当に水が不思議に動くときをみんな待ってたっていう、そして、癒されるまでは待っている人々は皆同じ境遇であって、仲間ですよね。言うなら、どちらからいらっしゃったんですかっていう、どこが悪いんですか、いやっていう、何年ぐらい経つんですかって、本当に大変ですねっていうようなことがあったかもしれません。じゃあそうですか、じゃあ、私が真っ先に入ることができて治った時には、じゃあ次にあなたが入れるように、あるいは反対に、そしてお互い助け合いましょうねっていうようなことが話し合われたかもしれません。けれども、どちらかが癒されてしまうと、その癒された人は去り、取り残された人はいつまでも同じ状況。そこに留まり続けなければならない。そしてその状況が解決されるためには、その恵みが単に肉体の癒しというだけではなくて、人の心にまで届かなければ、人の心が神様の恵みによって変えられなければ、恵みは広がっていかない。上に神様の恵みは心で受け取りましょうって。そしてそうさせないようにと、自分さえというふうにして 私たちの心を覆おうとするもの、それを聖書は罪と言うんですよという、まあ、賄賂というようなものはそもそもそうしたところから生まれるのではないでしょうか。そしたら本当にこの箇所でなければ伝わらないメッセージというものが消えてしまうんじゃないかという、これが一番の中心メッセージではないのかとも思わされる箇所でありますけれども、この朝はですね、いや、その4節がなくてもそれ以上に大切なメッセージがあるんだということを示されて、このところからご一緒させていただきたいと願っています。なぜ4節と、まあ、最初に4節がある聖書とない聖書があるんだ、旧約聖書には書かれているのになんで新改訳にはないのっていう、まあ、そのことについてちょっとだけ紹介をさせていただきたいと思いますけれども、これは皆さん聖書の原本があればこうしたことにはならないわけです。ヨハネの福音書は主の弟子ヨハネが記したものですけど、確かに主の弟子ヨハネが記した原本があるならそうはならないわけでありますけれども、迫害の歴史を通る中で聖書の原本は焼き尽くされてしまいました。あるいは原本のみならず写本と言われる写本さえもみんな焼き滅ぼせというような、そんな勅令が下った時もありました。ですから今残っているものはみな写本と呼ばれているもの、それは比較的良い状態で残っているものもあれば悪いものも、初代教会なんかはですね、パルが書いた手紙もこれをローマの教会で書き記した後はっていう、読んだ朗読した後はこれコリントに届けなさいというのは、そんなふうなことでコリントに移す前にはどなたかがこう書き記してというような、そんなふうにして聖書は残されていったっていう。けども迫害が、あるいは異端というものも起こって、その聖書に書き加えたりですね、聖書は黙示録の中には書き加えても、あるいは取り除いてもいけないとありますけれども、間違った教えを自分たちの教えに聖書の権威を利用して書き加えて誘導するようなことで、ですから歴史の中で本当に何が本当に正しいものなのかっていう、そもそもの原本に忠実なものなのかっていう、そしてこれは信頼のおけるものという写本をですね、書き写された人たちが書き写した、教会が書き写した写本を編纂して作ったものを定本というんですね。定本、そこの本と。それはどういうことかというと、翻訳をする場合に拠り所とすることができる、信頼できる編纂本だという、その定本と呼ばれるものが何種類かあって、旧約はそのこちらの定本を使い、新改訳はこちらの定本を使ったっていう、定本の違いというものが、まあ、そういう結果、こういう結果になっているっていう。 99.9% 同じなんですけれども、本当に、たまたまそのこの箇所が旧約には残っているけれども、新改訳は残ってないものを採用したというな。であります。そんなことでありますけれども、この朝はこのところから3つのポイントで言葉をご一緒したいと願っています。1つ目が、人とは何か、人とはいかなるものかということを学べるベテスダ、ベテスダの池でとありますけれども、人とは何かを学べるベテスダという。そして、二つ目は、人は何にとらわれやすいのか、 人は何にとらわれやすいのか。そして三つ目は八節でありますけれども、起きて床を取り上げて歩きなさいというこの意味とはという3つのポイントで、ご一緒したいと願っています。早速、人とは何かを学べるこのベテスダの池での出来事ということでありますけれども、私たちは先週、主よ、この人はどうなのですかという箇所からメッセージをご一緒しました。覚えてらっしゃいますか？主よ、この人はどうなのですか？復活の主に出会ったペテロが、イエス様に語った言葉でありました。私は主を裏切ってしまった。私のようなものはもう本当にダメだ、生きている資格なんてない。そして寮にと、自責の念に苛まされていた、そういうペテロに復活のイエス様は現れてくださって、愛するかと尋ねてくださって、私なんてもうダメだという、そういうものから、主よ、あなたを愛しますという神様に愛を告白するものへと置き換えて、その心をくださったっていう、内向きの心から外向きの心にイエス様は置き換えてくださった。そしてイエス様とはお互いの人生が完成されるまで共に歩んでくださるお方だという。振り返ってイエス様とペテロが歩きながら、ペテロが振り返った時にちょうどヨハネが後についてきててっていう、ずっと私たちの生涯の傍ら寄り添って歩んでくださる、これがイエス・キリストの救いですとご一緒させていただきました。けども、ただ人間とは喉元すぎれば朝忘れるで、いかに周りの人に周りに支配されやすいものかって、自分の問題が内面がの重荷が取り除かれたときに、それまでは自分しか見えませんでしたけれども、ヨハネの姿が見えるようになって、あの雷の子ヨハネっていう、あの人はどうなんですかっていう、なぜマリアを、あなたの母マリアをあのような男に託すんですか。そうした中でイエス様は、ペテロよ、横を見たらお前の人生は完成できないんだって、お前が見るべきはこのお方、従うべきはこの私に従ってきなさいっていう、そんなことをご一緒させていただきましたけども、この箇所もある面同じようなことが起こっています。38年間、本当に立つことができない、そういう苦しみの中にある彼の本当に痛みを、悲しみを、心に本当に受け取られたイエス様は彼に近づいて、そして6節、イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って、彼に言われた、よくなりたいか。イエス様は語りかけられたときに、彼は7節、主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません、行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。よくなりたいかとイエス様が語りかけられました。本当にストレートに言うならば、治りたいのかということですから、治りたいかといったときに、普通であればストレートにですね、よくなりたいですと言えばよいわけでありますけれども、でも彼が言ったのは、人がしてくれないんです、 誰も入れてくれないんですと、自分自身の人生を人にかけている、彼の姿がここに描かれているわけであります。人の人生を本当の意味で完成に導くことができるのは主ご自身以外にないわけでありますけれども、そうした中で私たちの生涯においても、なんと時にですね、この人、あるいはあの人、あるいはこの人が、あの人が何々をしたから、あるいはしてくれないからと、そのように言うことの多いものではないでしょうか。人間というものがいかにいかなるものかということをこの箇所は、描いていると思います。二つ目でありますけれども、人とはでは何にとらわれやすいものでしょうか。人とは一体どのようなものにとらわれやすいものでしょうか。イエス様はよくなりたいかと問われました。直してあげようかと問われたわけであります。直してあげようか。でも彼はここで、はいではなくて、先ほどお読みした通り、7節、主、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません、行きかけるともう他の人が先に降りていくのです、という言葉でした。人がいないんです、入れてくれる人がいない、人がないんです。あるいは人が邪魔をするんです。私が入っていこうとするのに先に入って、人がいないんです、そして人が邪魔をするんです、間に合わないんです、チャンスをつかめないんです、境遇が悪いんです、あるいは私の置かれている環境が悪いんです。このところには記されていませんけれども、もう一つ付け加えるなら、共に 裏切られたんですという言葉もあるかもしれません。最初に申し上げました通り、ああそうですか、何年になるんですか、いやそれは大変ですね、おつらいですね、いや実は私はこうこうこうでね、このところに待ってるんですっていう、ああそうですか、癒されるまでは隣に座った人は同じ境遇の仲間、故にどちらが早く癒された方が、まだの方を助けて、お互い新しい生活を始めれるようにしましょうね、けども現実は難しいっていう、そういう意味で彼は全く動けないわけですから、どれほど仲間と、私たちは友ですよねというような約束を交わした、そういうものから裏切られるというような、友に裏切られたんですというような思いが湧いていたかもしれません。状況や境遇、あるいは裏切りにとらわれるという。けども皆さん、人が一番深いところで動けなくなってしまうもの、何に捉えられているのか、環境や病や状況やあるでしょうけれども、一番深いところで、捕らわれて動けなくなってしまうものに自己憐憫というものがあるのではないでしょうか。私は犠牲者なんです。 それゆえに今私はこうしてて、そしてこの状況はもう仕方がないんです。実はそれが彼が唯一自分を守ることができる、今の自分を肯定できる、そういう状況ということもあるかもしれない、その方法であるということもあるかもしれません。そしてそのように言われると、誰もしてくれないんです、私は犠牲者なんですと、そのように言われると、もう周りも何も言えない。なぜならば、人がどうしてその人の生涯にそれほど肩代わりすることができるでしょうか。その人の肩代わりをすることができるほど、私たち人というものは強いものではありません。また責任を持つことができるほど偉いものではありません。責任を取ることができない。それなのにですね、治りたいのかと、そのような言葉をもし言おうものならですね、何をあなたは言ってるんですか。あなたは何と人の気持ちがわからない、治りたくないはずなんてないでしょうと、どれだけこの私がこれまで苦しんできたと思ってるんですかと。あなたはクリスチャンとおっしゃるけど本当にクリスチャンですかって、人の気持ちわからないんですかとかですね、それでも牧師ですかとか、そういうことってあるのではないでしょうか。そうしたことを思う中で、ですからイエス様はそういう状況の中にも治りたいのかと尋ねられたということは、肩代わりの覚悟を持って語りかけられたということ、イエス様はここで彼の悲しみも悔しさも惨めさも皆知った上で、あるいは知ろうとして覚悟を持って彼が自己憐憫から立ち上がれるように語りかけられたのではないでしょうか。彼が語る言葉を聞き受け止め、その上で起きて床を取り上げて歩きなさい。イエス様はそのように彼に語りました。皆さん、自己憐憫という本当に愛を持って切り込んでくれなければ、多くの場合気づけないということもあるかもしれません。そしてむしろそのような、その人が本当に深い愛の心を持って語ったとしても、そのなかなか自己憐憫というものは気づきえないものであってっていう、私たちはむしろそのように言われるときにですね、そんな言葉を語った者に対して牙を剥くというな音をするのかもしれません。人とは何にとらわれやすいものか、境遇や環境やいろんなことに。でももし私たちが自己憐憫というようなものにとらわれているときに、私 は被害者なんです。そうした思いが私たちの生涯に、この思いにあるときに、私たちは心から感謝を持って、母さん、僕を産んでくれてありがとうとはなかなか言えないのかもしれません。母さんが僕を産んでくれたからありがとうって、むしろそうではなくて、なんでこんな苦しいこの人生私を産んだんだ、そのようにしか私たちは言えないかもしれません。でもイエス様は愛のゆえに真実をもって治りたいのかと切り込んでくださるお方っていう、これは恵みですよね。そのことの上に切り込んでくださったイエス様であるがゆえに、何を言うのかといって、多くの人々はイエスの胸に槍を突き刺したわけですよね。それはローマの兵卒の槍ではありませんでした。人々の罪が イエスの語る言葉なんて聞きたくないと、認めたくない、うるさい黙れ、聞きたくない、俺は被害者なんだ、そして突き刺したけれども、その胸からイエス様の愛があふれて、彼らを許してください、彼らが自分の人生を受け取ることができるように、神様にどれほど愛されている一人一人なのか、最後に3番目でありますけれども、8節、起きて床を取り上げて歩きなさいという意味でありますけれども、皆さんどうでしょうか。彼の場合38年寝たっきりです。日本もですね、50年前の平均寿命といったら50歳ですか、そのぐらいだと思うんですけれども、38年間寝たっきりっていう、まあ、何歳ぐらいでしょうか彼は。イエス様は彼を立ち上がらせられた後、14節を見ますと、その後イエスは宮の中で彼を見つけて言われた、見なさい、あなたは良くなった、もう罪を犯してはなりません、そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから、うんぬんとイエス様は語られたわけですけれども、もう彼は当時の時代もう熟年、あるいはもう主の前に立つ備えをしなければならない、そういう年齢であったのではないでしょうか。イエス様は罪を犯してはいけませんとここで語っておられますけれども、水野源蔵さん、9歳で赤痢になって高熱が出て体の機能が失われて、積極的に9歳の少年が何か罪を犯そうって、犯すことができるのかって、彼が唯一犯すことができるという罪があるとするなら、なんで僕の人生はとか、なんで神様がいるならと、そのように神を呪う、自分の人生を呪うとかいうことしかできないんじゃないでしょうか。なんでこんな理不尽なと、環境、理不尽な環境のゆえに犯す不信仰の罪ぐらいしかないんじゃないでしょうか。そして、残念かな、この世というのは、最初の人アダムが罪を犯したことによって、さまざまな形で目に見える世界に罪がもたらされています。そして私たちが苦しむ病もその一つであります。アダムが罪を犯したことを通して人は死ぬものになり、病というものが私たちの中に入ってきたっていう、ですから本当になんで私がこんな何々を背負って生きていかなければならないのかって、 私が一体どんな悪いことをしたというんだということも私たちの生涯にはあるかもしれません。まさに、公害というような、あるいは戦争をまかれた、本当に化学兵器によって何で何の罪もない、人々、本当にまさに罪 の、の中に生きざるを得ない私たち、これは本当に私たちの人生、もちろんそれぞれに良いことが与えられて、良いこともいっぱいありますけれども、しかしどうして私の生涯にこんなことが許されたのかという、そんな思いを私たち深いところで抱くということがあってもおかしくはない、そういうふうな状況の中で生まれてくるということもあるのではないでしょうか。その中で主はそれらすべての私たちの境遇、思いを知ってくださって、近づいてくださって、触れてくださって良くなりたいのか、イエス様がこのところで良くなりたいのかと語ってくださる、その言葉の背後には、私もお前のその状況を、その無念な思いを、痛みをお前と一緒に負うから、お前も自分の人生を私と一緒に責任を持って負ってくれないか、私もお前の人生を共に負うから、お前も自分の人生を私と一緒に責任を持って負ってくれないか、というなら、それはイエス様の私たち一人一人に対する愛の懇願ではないでしょうか。この水野源蔵さん、9歳の源蔵君、神様どうしてですか、彼は叫んだでしょうね。どうして僕だけ一緒に遊ぶ、お友達と遊べないんですかっていう、12歳で聖書に触れて、いよいよその叫びは強くなったかもしれませんけれども、13歳で彼はイエス様に出会ってっていう、イエス様が自分に向かって私と一緒に追ってくれないかと、そのイエス様に触れたときに、源蔵少年はそれを受け取って、イエス様と一緒に共に立ち上がった。そしてその置かれた状況、境遇を受け取って神様に感謝をし、人々に希望と慰めを与えるものになった。何という詩でしょうか。神様、今日も御言葉をください。一つだけで結構です。私の心は小さいですから、たくさんいただいても溢れてしまい、もったいないですから。キリストは私たちを立ち上がらせてくださるお方、誰も追ってくる、もらうことができない、その境遇を私もお前と一緒に背負うから、お前も自分の人生を責任を持って私と一緒に引き受けてくれないか、私と一緒に立ち上がってくれないか。お母さん、私を産んでくれてありがとう。イエス様に出会って本当に心からそう言うよと、母さんありがとうと、そんな私たち お互いであらせていただきましょう。それぞれそのところを祈りの場とさせていただきましょう。